ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて選択理論の学びをミックスさせたオリジナルの笑いヨガで、笑いのメンタルトレーナーとして活動されている群馬県の栗田久美さんにリモートでお話を伺います。
実はちょっとお恥ずかしいんですけれども、実は私今まで通報レベルになるくらい殴られ蹴られ育ったんですね。もちろん母としてはしつけなだけで、母なりの愛で一生懸命育ててくれたんだと思います。私と母との違いは、子育ての違和感に気づけたか気づけなかったのか、それだけなんです。
栗田さんご自身が子どもの頃の体験、母親にされたようなことを母親の立場になってやっていたという、よく言われるんですけど、虐待の連鎖っていう、
はい、
なっていたんですね。
そうですね。なんかその虐待の連鎖とか、アダルトチルドレンとか、すごく私も勉強したんですけれども、もう本当に分かっても出口が見えなくて、苦しくて苦しくて、本当に鬱になりかけたことが子育て中あったんですよね。でもいろいろ勉強した中で、本当にその自分の育ちとかっていうのが、例えば目玉焼きに何かけるっていうのと同じぐらい、無意識に本当にお醤油、ケチャップみたいな、本当に無意識にこう自分の中に存在する価値観っていうか、その思い込みっていうか、はい。で、本当にただそれが私は気づけただけで、母は気づけなかったって、本当にそれだけのことだと思うんですね。で、私は今年で52になるんですけれども、選択理論の人間関係を築く習慣の言葉を母から言ってもらったことが一度もなくって、本当に記憶にないんです。で、母からは壊す習慣の言葉ばかりだったんですよね。だから壊す習慣の言葉を家族に使うことが普通であって、当たり前であって、それが愛情だっていうふうに思い込んでいたんです。というか、そう思わないとやってこられなかったんかもしれませんね。それでは、おせっかく親子として生まれてきたのに関係が壊れちゃうわけなんです。それに加えて、怒られたくなくて、殴られたくなくて、本当に我慢ばっかりしてきて、本当に無意識の中で我慢ばっかりしてきて、自分自身にも壊す習慣の言葉ばかり使ってきました。だから、どうせとか、私なんてとか、私さえとか、そんな言葉ばかりが頭をぐるぐるしていたんです。
壊す習慣っていうのは、その相手を批判するようなことで、人間気づく習慣っていうのは、相手を、まあ、尊敬して信頼して、
はい、
認めて書けるわけですよね。
はい、もう母からは大丈夫だよとか、なんとかなるよとか、そういう言葉って本当に一度もなかったっていうか、なんでできないのとか、もうあんたなんてとか、そんなことばかりだったんですね。
自己評価を低くしてしまうというか、自己肯定感が低くなってしまうっていうことですよね。
はい、もう自己肯定感のかけらもない状態っていうか、自分が存在する意味がなくなっちゃうっていうか、自分はなんで生まれてきたんだろうとか、もうそんなレベルでしたね。もう子育てしてる間は、本当に私はなんで生まれてきたんだろう、なんで今ここにいるんだろうみたいなことに押しつぶされそうになってましたね。
今そうやって笑ってお話ができてるっていうことが、克服できたっていうことだと思うんですが、選択理論を学んで、
はい、
ことがいっぱいあったっていうことですよね。
はい、例えば選択理論をと出会った頃、欲求の度合いをチェックしてみたんです。先に学んでいた笑いヨガのおかげさまで、楽しみの欲求だけはマックスだったんですけど、他の欲求はすっごく低くて、本当に無意識に自分の欲求を諦めてたみたいなんですよね。で、学び始めてちょうど1年半経ったぐらいなんですけれども、今では私の欲求の度合いは全体がかなり高いことが分かってびっくりしてます。
愛とか、それから力とか、楽しみ以外にも自由とかありますからね。それらも全部、はい、実は高かったんだと。
本当にだから仲良くすることはどうせ無理とか、どうせ認めてもらえないとか、私は自由に決められないとか、無意識に諦めてそのまんま大人になっていたので、生きづらかったわけですよねっていうのがすごく選択理論で分かりました。
今は実践意識していることっていうのはどういうことですか？
自分自身に人間関係を築く習慣の言葉がけをしながら欲求充足をしていくっていうのは本当に意識するようにしてます。意識してないとその言葉も浮かばない。もう用意、言葉を用意して意識してるっていう感じですね。
例えばどんな言葉を自分にかけてらっしゃるんですか？
本当に私は我慢我慢我慢我慢我慢の人だったので、本当はどうしたいのかが分かんなくなっちゃうんですよ、すぐ、うん、なので我慢しなくていいんだよ、本当はどうしたいっていう言葉とか、大丈夫、よくやってるよとか、そんな時もある、大丈夫大丈夫とか、そんな言葉を使うようにしています。
自分自身にそうやってかけて、こう自分の心をほぐしてあげるというか、そうするときっと栗田さんの周りの人、ご家族もそうだし、そのピアノの先生されてるから生徒さんもそうだし、
周
りで集まってらっしゃる方にもそうだし、はい、温かい人間関係を築く言葉がけができますよね。
なんか本当、私と接する方々が帰る頃に笑顔になっていただける瞬間がもう本当にたまらなく幸せで、はい、なんかその笑顔を見ると私の今までの経験とか、そういうのがこう辛かったこととか苦しかったこともこう宝物に変化していくような感覚があって、なんか本当に選択理論のおかげで、なんかこう物事の捉え方を変えるきっかけになったななんて思って、すごく感謝してます。
今日のゲストは笑いのメンタルトレーナーとして活動されている群馬県の栗田久美さんでした。